はい、こんにちは、内藤です。例の新幹線の事件ですね。22歳の、自閉症プラス自殺願望っていう今のところ得られている情報の中で、飛行という観点からですね、お伝えしたいと思います。で、まずはじめに自閉症だから飛行に走りやすいとかっていうもの自体は特にないので、まあ、いずれにしても、家庭環境、親御さんの接し方、そういった部分が根底であるかなっていう原因としてはですね、責任は本人にありますけども、いつも伝えている通りですね、原因に関しては親にあることがほとんどですので、今回のことをちょっと、学びにして、ご自身の親子関係にぜひ生かして、ください。まず今回のケースにおいては、もう、実の父親母親とは 2,3 年会ってなかったとのことで、暮らしていたおばあちゃん家、から今年の1月からはもう家を出て、所在がなかなかつかめない状況だったと。で、死にたいという言葉も口にしていた中で、今回のような事件を起こしたわけですね。で、まあ、学生時代から不登校、引きこもりなどがあった中で、親子関係がうまくいってなかったっていうのは、まあ、現時点の報道を見る限りは明確ですよね。で、親のインタビューとかを聞いてもですね、どこか人事のような感じのような言葉が、耳に残るので、私たちも非常に、不愉快な気持ちでいます。で、まあ、このブログを読んでいただいている、聞いていただいている方は分かってると思いますけども、まあ、自分たちの意思で、産み育てているわけなので、そこについてはですね、一生世間の目というか被害者側、遺族側、社会一般的な目っていうのは子供だけじゃなくて親にも向いていく、特に10代20代の場合はなおさら親にも向いていきますので、一生懸命やっていたからなんだっていうところが現実的な問題になってきます。だからこそ、今もし親子関係がうまくいっていないんであれば、その方法を見直したりとか、第三者の力を借りて、改善まで持っていく、そういうことをどんどんやっていかなければですね、今回のような事件、もしかしたら模倣犯とかも出てくる可能性もありますし、まあ、いつも言っている通りですね、この20代前半の事件非常に多いんですよ、凶悪事件。なので、現時点で20代のお子さんを持って、かつ引きこもりの場合は、そういった視点で見つつ、10代の場合は、今の対応次第で20代先まで長引くっていうところも視野に入れながら、そうならないように、どうすれば改善していくのか、今のやり方をフィードバックしたり、専門家から改善点聞いたりとか、ただ待ってたとしても時間をかけたとしても変わらないんですよ。実際待ってればいつか変わってくれるっていうのは、自分が行動し続けてるから変わるってとこなので、大して行動もしてない、あるいは間違った方法で行動し続けてる以上はですね、非行性はしていかないので、その辺の現実をしっかりと見た上で、今回の事件を一言じゃなくて、親として人間として、被害者第三者いろんな角度から見てですね、ぜひ取り組んでいただきたいっていうふうに思います。まあ、ちょっと今日は、口調がちょっと強めですけども、それぐらい、危機感を持って、取り組んでいただきたいっていう、これは、どの家庭でも起こりうることですし、で、犯罪に関しては私もそうですけども、誰にでもやる、恐れはあるんですよ。人って変わりやすい生き物なので、自分自身の大切な人は傷つけられたりしたら、犯罪に手を染めてでも復讐しようとかという気持ちっていうのは出てくることも否めない。ただそういった中でも自制して生きていかなければならないのがこの人間社会なので、自分の心のコントロールもしなければいけないわけですね。だからこそ自己認識の中で自分自身の切り替えスイッチを見つけていくのもそうですし、自分の性格、いいところ悪いところを把握するのもそうだし、子供のいいところ悪いところ、課題、親子のすれ違いの時期がいつなのか、どういった時に、怒鳴ったりとか、暴力振るってくるのか、どういった声かけをした時にそういった変化があるのか、そういったものを、書き出していきながら、取り組んでいかなければ、一つ一つですね、 取り組んでいかなければ、こうした犯罪は今後も続いていきますし、凶悪化も進んでいく可能性は大いにあるというのが私の視点ですので、この音声を聞いてくださっているあなたは、今一度自分自身の振り返りと子供の接し方とで、現状どうしていいかわからない方は、ぜひ質問して、質問するようにお願いします。ということですね。まだこの事件がどうなるか分かりませんけども、いろんな角度から報道を見てですね、ぜひ取り組んでいただきたいっていうところがあります。で、先々週でしたっけ、先々週、もうブログでお伝えしましたけども、今有罪という映画がやってますが、これも合わせて、ご視聴いただいてですね、また考えていっていただきたいというふうに思います。それではまた。